ションの時間です。毎月最後のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいてます。市長おはようございます。
おはようございます。
8月もあっという間に終わりですね。
終わりですね。
早かったですね。ただ今年の夏天候不順だったかなっていう気もしますし、はい、何かあの地震とか自然災害も多かったですよね。
そうですね、うん、静岡で大きな地震もありましたしね、また西日本では局地的豪雨ですね、その被害災害がありました。そこで今日は防災と救急についてお話をしたいと思います。
明日9月1日は防災の日、はい、そして9月9日救急の日なんですよね、はい、宇都宮市では先日、城址公園で大掛かりな防災訓練がありましたよね。
はい、8月22日に城址公園で市内39の自主防災会が一堂に会しまして、総合防災訓練を行いました。郡山市など防災協定を結んでいる都市をはじめ、過去最多の75の機関、団体、そして小学生、また初めてなんですが、在住の外国人の方、そして一般の方にも参加をしていただきまして、避難訓練、消火訓練、そして寄進者体験などさまざまな訓練を行いました。
でも寄進者による地震体験って私も体験したことがあるんですが、はい、これ皆さんにもぜひ体験していただきたい。
そうですね、
本当にすごい揺れの時、結局全く動けないんですよね。
寄進者というのは地震を体験できる、ね、うん、車なんですけどね、皆さん精一杯、立ってらっしゃいますけども、 そのうち立ってらんなくてテーブルの下に潜り込むだけ、それしかできなくなりますね。
やっぱり自分の家でと考えると怖いですよね、
はい、怖いですよ。そこで市民の皆さんにはこのような防災訓練に参加していただくとともに、大きな災害から自分自身の身を守るための備えもしていただきたいと思うんですね、はい、この備えについて何か、うん、泉さんご存知ですか。
よく言われているのが例えば非常防チラシ品の準備をしておくとか、はい、避難場所、避難経路を確認しておく、はい、それからあの万一の時の家族の連絡方法やこう集合場所を確認したりというのも大切ですよね。
その通りですね、うん、大切なのはやっぱり正確な情報によって判断するということなんですね。
まあ、私たちもラジオ局ですから、はい、電池とラジオいつも備えておいてくださいね、はい、というふうにお願いしてるんですけれども、はい、防災のことや避難場所に関しては広報誌宇都宮8月号でも取り上げています。そちらもぜひ参考にしていただきたいと思います、
は
い、
それでは、はい、平時において、はい、普段ですね怪我をしてしまった時とか、あるいは病気になってしまった時どうしましょうか。
それはやっぱり、うん、救急車を呼びますよね。
その通りですよね。それで、次に救急医療についてお話をしたいと思います、うん、はい、救急車の出動件数なんですが全国的に増加傾向ですけども、うん、宇都宮においてもここ10年間で約 1.4倍、1.4 倍の1万7000件になってます、うん、約31分に1回は出動してるってことなんですね。
それ24時間365日で計算して31分に1回、はい、 それってもうフル回転みたいな感じですよね。
実はあの救急車で病院に搬送された方の約半分、半数は、うん、入院を必要としない軽症の方なんですよ。
なるほどね。確かに最近軽い病気や怪我や、はい、あるいはタクシーのような感覚で救急車を呼ぶ方もいると聞いたことがあります、はい、でもそういう安易な救急車の利用が増えると重症患者の方が必要な処置を受けられないという可能性出てきますよね。
そうなんですね、うん、あの救急搬送件数が増える一方、今度は受け入れる病院側でも深刻な問題を抱えています。全国的な傾向ですけども市内の救急医療機関の数は減ってます、減少してますし、そこに勤めてるお医者さんの数も増えていないということですから、お医者さんの負担というのは非常に大きくなってるんですね。
安易な救急医療の利用がお医者さんの負担を大きくして勤務医が減る、はい、
減る、
そしてさらに救急医療に携わる お医者さんの負担も大きくなるというのは、はい、これ悪循環
になって病院が閉鎖してしまうとかですね、
私たちが困りますよね。結局ね、
ですからあの市民の皆様にはぜひ救急医療の適正利用についてご理解いただくともに、うん、ぜひご協力をいただきたいと思います、
うん、その適正利用というのはどういうことなんですか。
そうですね、救急医療はあの限られた医療スタッフで対応していますので、本当に救急時の場合に受診できるようお願いしたいと思います、まあ、受診するようにお願いしたいと思います。また救急の場合にも症状に合わせて救急医療機関を使い分けていただきたいと思います、まあ、比較的症状が軽い方は まず夜間休日救急診療所で、診療が受けられます、はい。まあ、ここで入院や手術などの治療が必要と診断された方や119番通報によって救急車で搬送される人は二次救急医療機関として定められた市内16カ所の病院で診療が受けられるんですね。さらに二次救急医療機関で重篤、これは重いなと診断された場合には高度な医療ができる栃木県救命救急センターへ搬送されることになるんですね。
ということは救急医療機関は症状に応じて、はい、軽症患者、入院治療を必要とする患者、命に関わる患者という、まあ、3段階に分けられているということなんですね、はい。
あの大切な命を救うために、まあ、救急医療を本当に必要とする人のために市民一人一人の皆さんが救急車や救急医療機関の適正な利用を心がけるようぜひお願いをいたします。
この救急医療に関しては9月1日発行の広報誌宇都宮9月号をぜひお読みください、
はい、お願いいたします。この救急医療については実は先日行われましたジュニア未来議会でも質問を受けました、
ジュニア未来議会なんです、はい、これ若い皆さんとともに議会を行う、
そうなんです、
それどんなその質問が出せられる、
はい、8月7日に開かれましたジュニア未来議会についてお話をしたいと思いますが、これあの市内の中学生高校生49名が参加をいたしました。でこれは5つの部会に分かれまして、それぞれの部会でさまざまな、質問を検討しまして、宇都宮市議会あの議場そのもので行うんです。
本番さながらに、はい、ということです、ね、
で私も副市長も部長も全員揃って、そしてそこでさまざまな質問に対して、本番の議会と同じように答弁をするんですね。主な質問なんですが、先ほど申し上げた救急車の有料化について適正に利用する方をこれからもしっかりと増やしていくために、適正に利用していただくために有料にしたかどうか、
中学生高校生からそんな質問しっかりしてますね。
大変ね、心配されてるんですよ。
なるほどね、
まあ、素晴らしいですよね。
そうですね。
それとかですね、小中一貫教育をこれから宇都宮は進めていくんですけども、教員の皆さんに広報誌絆で、小中一貫とは何か、これからどう進めるのか、で宇都宮が望む教育は、そんなことを説明して、皆さんに読んでいただいてるんですね。それをですね、なぜか小中学生、中学生が見てですね、これを私たちにもっと分かりやすいように作ってよ、小中学校の生徒用に作り変えて配布をしてください、そんな具体的な提案をいただいて、
やっぱりそのこれからの学校がどうなっていくのかっていうのが興味あるところなんです
ね。
素晴らしい、
もうこの即答ですよ、分かりました、その通りさせていただきますそしてゴミのない街づくりについてっていうことも考えてるんですね。でゴミを激減、参加条、これを全世帯に普及する、じゃどうやって普及させるのかということなんですけども、そういう資料をですね作って、で各家庭に、配ったらどうでしょうか。例えば中身はですね、生ゴミはゴミ捨て前に一絞り、水分が多いんですね、今のゴミはね、そうそう、焼却炉も持たないんですよ、それをちゃんと理解されてる。でもう一つは紙ゴミ、紙のゴミは燃やさず捨てずにリサイクル、それとエコバッグ、みんなで持てばゴミが減る、こんな参加状を書いて各ご家庭に配布して意識を高めたらどうですか市長さんって言われたんで、はい、わかりましたということで、これも即答ですぐ、来月ですね、各ご家庭に配布をしていきたいと思ってます。またあの駅から宇都宮を元気にするフロム駅計画というのをですね、提言してくれたんですが、宇都宮駅に市内小中学生がデザインをした餃子像、これを100体を増設したらどうかっていう質問が、
面白
いですね、今1体ありますよね、壊れてしまって大変話題になって、あれを私たちが設計あのデザインするからそれを置いてちょうだい、100体すごく効果があるじゃないでしょうか
大人はなかなか思いつかないアイデアですね。
いや、全然アイデアとして出てこないですね。柔らかいですね、頭がね、そんなことをですねたくさん提言をしていただきまして、それ全部私が答えるんですけども、いやー大変緊張しましたしね鋭い質問ですから、あやふやな言葉とか表現は使えないですよね、ストレートに来るんでちゃんとストレートに返してやらないと、ほら裏切り行為になりますからね 素晴らしい子供たちがいますよ。
子供たちがそれだけ自分たちの街を思ってるっていうのもすごいことですよね。
だから宇都宮の子供たち、あの子供たちは素晴らしいですし、そういう子がいる宇都宮っていうのはこれから発展しないわけがないと思うんですね。
でもそういう思いを受け止めて今、市長とてもプレッシャーがかかって
る、最後になりますけども、もったいないフェアのご案内をさせていただきたいと思います。もったいないフェア9月27日に午前10時から午後3時まで城址公園、宇都宮城址公園で開催をされます。もったいないをテーマにですね、トークショー、あるいは幼稚園児のマーチングバンド、あるいはもったいないの森長岡、これはこちらの方では食事祭も行います。10年間かけてあそこを緑の森に復活させようというもったいないの精神に基づいてするんですが、ぜひあの城址公園においては様々なブースが出ます。その中には美味しいもの のブースとかですね、あるいはお土産のブースとか、そういうものも 出ますから、ぜひ足を運んでいただきまして、ご家族で楽しんでいただきたいと思います。
はい、もったいないフェア、9月27日宇都宮城址公園が会場です。こちらの方をお出かけください。まあ、盛りだくさんの内容にお話を伺いましたが、また来月も
よろしくお願いいたします。
佐藤栄一宇都宮市長に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。